アメン。もう一度心から主に感謝しましょう。アレルヤ。それでは座ってください。主の皆を心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらないお方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。この主に期待をしながらですね、御言葉から見ていきたいと思ってますけれども、今月も月始めなので、先月のね、教会の献金の10分の1を外部の働きのために下げたいと思います。7月分の11ですね、5万2600円をですね、外部の働き、聖書から流れる水ミッション、海外選挙の働きのため、それから NPO、イセネシの個人ですね、個人の働きのため、それから日本の、個人ですね、福島県、郡山市で今土地を購入して建物を建てようとしていますが、そちらの方に捧げられますし、それから御声新聞社と、それから雲のあるネジ出版の方に、それぞれ献金を下げたいと思っています。内訳はですね、会計報告に載っておりますので、下げたいと思います。それから、特別感謝献金のですね、11,500円もですね、これは関西の牧師会の方に下げたいと思いますけれども、下げたいと思いますので、皆さんも心合わせで共にお祈りください。愛する聖なる神様、あなたの尊き皆と審査に導きをありがとうございます。今月も月始めに7月の11、5万2600円と1500円をあなたの前に下げるこの献金の時をありがとうございます。あなたが教会の経済を祝福されていることをありがとうございます。またその教会の経済の充実を外部の働きのために、今月も捧げる恵みをありがとうございます。どうか災害の研究を豊かに祝福してください。捧げられそれらの場所においてその働きのために何十倍何百倍何千倍幾万倍と増し加えてくださって、あなたご主人の栄光のために祝福し用いてくださいませようにします。またこう捧げるこの教会の御方の経済を豊かに祝福くださって、御言葉にあるようにあふれるばかりの恵みを注ぎ、あなたのご欲の財豊かに表してください。今月もこうして御方を通してあげる献金を感謝します。イエス様のお名前としてします。アメン。改めて皆さんこんにちは。はい、ですね、8月に入りました。非常にですね、暑い日が続いておりますけれども、今週はまたですね、真夏日を超えて猛暑日になる日がですね結構あるみたいですので、体調管理には十分気をつけてください。ちょっとね、夏風邪をひいている方とかですね、ちょっと体調をね崩している方々もいらっしゃるようですので、十分な睡眠とまた規則正しい生活と程よい運動、なんか自分で言いながら自分で語られてるんですけどもね、ちゃんと体の管理はしなくちゃいけないなというふうに思っています。でもちろん私たちは、実際的な管理とともに、クリスチャンとして祈りや御言葉、神との交わりをぜひね、この8月強めていただいて、神様が皆さんの人生に用意しておられる祝福や恵みをですね豊かに受け取っていただきたいなと思っています。で、昨日はですね、大阪市の住吉区ですかね、そこで活動している並早市民大学ってですね、大学、こちらの方で言うと多分川西でもやっておられますけどね、老人大学みたいな、いわゆるその、現役を退かれてですね、でその中でこういろいろな活動をしながら学ぶでしょうけども、なんかその大学の理念があってですね、弱い方々とかですね、そういう方々を助けて、いわゆる共存して、こう前に進んでいこうみたいな、そういう理念の中で、学長さん、山下さんだったかな、学長さんという方がですね始めておられるんですけども、先々月私たちは大阪市役所の前で路上ライブをしたんですけども、ゴスペル歌ったんですけども、その時ね知り合いになった方でぜひ来てくださいということで行ってきました。1時間、2時間目、3時間目、4時間目っていう、講義があるんですけど、その講義の一番最初の1時間目にですね、ゴスペルの歌って形の中でですね、歌わせてもらってきたんですね。思ったよりそんなに大きい場所じゃなくて、こじんまりとした場所を借りたかったんですけども、そこでの、コンサート1時間ぐらいだったんですけども、非常に祝福されました。で、学長さんもですね、本当に涙が もう出そうになってても出してもらってもよかったんですけどもね。やっぱそのある程度地位がある方なので、まあ、昔の方ってねなかなか人前で男性は特にね涙を流すって、私はしょっちゅう涙を流すんですけどもね、もう感動したらもうすぐですね。だから昨日もやばかったんですよね。受付している学長さんの娘さんだったんですけども、最初の方からもう私たちも多分聞けない、もう泣いておられるんですね。で私人が泣いている姿を見るとすぐもらい泣きしちゃうですね。そうなると歌えなくなるので、なるべくその方の方を見ないようにしながらですね歌ってましたけどね。で本当にそしてね本当にその方も感動したってことを言っておられて、一緒にゴスペル歌いたいって言われてですね、まあ、大阪の人なので大阪の方の、ね、ゴスペルクラブをですね紹介してきましたけどもね、本当にすごく喜んでもらえたのは良かったかなというふうに思っています。で本当に決して私たちは歌がうまい集まりじゃないんですけども、やっぱ神様の御手がある、で主を褒めたたえますからね、一三三秒住まいとしておられて聖書にあるように、その言葉の約束通り神様が働いて人々の心に触れてさって、慰めや励ましを与えます。でね、 CD が売れたんですよ。一応 CD 持っていたんで20枚ぐらいね、一応ね珍しく、そしたらですね終わった後にね、今日聴いた歌の CD はないのかって言って言われて、あ持ってきてますって言ってですね、7枚もねCD が売れたんですね、まあ、びっくりですですね、私たち CD 出してますけど CD 売ろうとしてないのでねなんですけど、ね、本当にやっぱり聞いて本当に良かったと思うんですよ。だから CD が欲しいと言われたので、まあ、まさにこれは神様だなというふうに思います。それから来週の、ね、月曜日から水曜日で東京の、ね、パウロ秋元牧師が関西に来てくださいます。ぜひ覚えてお祈りください。で兵庫での、ね、正解は14日の水曜日の6時半からこの場所で行われますので、多くの方を誘って集まってください。カリスマ正解、まあ、カリスマというのはですね御霊の賜物を用いる集会ですね。問題のためとか癒しのためとかもお祈りします。非常に今顕著な形の中でいろんな癒しが起こったりですね、解放の技が起こってきているんですね。ですので神様に期待してですね、なんか問題がある方とか病気の方は連れてきてください。私たちはまあ、お医者さんじゃないので病気を治すことはできませんけども、神様はもちろんね病を癒される方、問題を解決される方、また霊的な解放を与えてくださる方ですね。で真に救いを与えてくださる方です。でこの方のところに私たちがね行くときに神の最善の御業がなされていきますので、神様に期待してねいろんな方を誘ってね集まっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、時間も迫ってますので今日もですね聖書から見ていきましょう。今ヘブル人の手紙ですね、今日は12章で、聖書をお持ちの方はですね新約聖書のですね、私は古い聖書を使ってますので、ヘブル人の手紙12章の18節から405ページになります。後半の新約聖書のですね405ページになりますけども、すいません、後ろの方になります。405ページ。405ページですね。ヘブルの手紙12章。はい。12章の18節からですね、29節を読んでいただきました。で、今日はですね、ヘブルの手紙の連続公開のナンバー32ですね。今日はヘブル人の手紙の12章の18節から29節からですね、いくつかのポイントで、見ていきたいというふうに思っています。で12章のですね18節から21節これは何を言っているかというとですね、これは立法の事柄を言っています。いわゆる古い契約、そして22節から24節これは信仰の事柄を言っています。新しい契約 ですね。で、今まで学んできましたけども、古い契約、立法というのは、神様の御心を全うしません。いわゆる信仰という新しい契約が現れるまでの一時的なものだったんですね。そして、いわゆる信仰が神様の御心を全うするんですね。
だから、
聞こえました？あ、よかった。今、ゲップしたんです、私。思わずなんかの子がゴーって出てきましたですね。はい。で、古い契約と新しい契約にの前段階ですね。ですから、新しい契約ができたことを通して、古い契約というのは、消えて なくなったということを話しています。この新しい契約というのは何かというと、古い契約の立法というのは、私たちは、こと細かく、まあ、分かりやすいのは法律ですよね。これをしちゃダメ、これをしちゃダメ、これをしちゃダメ、これをしたならば何かという罪になりますっていう罪の規定がいわゆる立法の中心です。で、その中心は皆さんご存知でモーセの十戒。映画にもなりましたし、今でも実は法律の基盤というのはこの十戒が基準になっていると言われています。これを覚えていただきたいと思いますけどもね。で、そしてそれを立法を掲示することを通して、いいですか、これをしたらダメ、これをしたらダメ、これをしたら罪ですよ。そして罪を犯すならば、罪の贖いのために旧約時代は生贄を捧げてたんですね。で、旧約が提示されることは何を意味したかというと、人は行いによっては絶対救われないということを何かというと教えていたんです。だから、旧約に立法が提示されることとして、いわゆる、これもダメ、あれもダメだということは何かというと、その行いを完璧に私たちが行うことはできない。だから自分で自分を救うことはできないということから、実は立法は提示するんです。だからどうしようかというと、自分で自分の罪を行いによって私たちが救われないんだったら、信仰によって救われる。ね。その新しい契約に対しての信仰を実は立法というのは持たせるんです。ですね。だからこの古い契約というのはその信仰が現れるものの一時的なものだというふうに書いてあります。そして新しい契約が出てきます。これは何かというと、約2000年前にイエス・キリストが全ての人の罪のために、ね、罪となって、罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった。そして私たちの代わりにいわゆる黄泉に下ってくださった。で、私たちの罪の身代わりに処罰を受けたってことです、皆さん。罰せられたってことです。神様にね。神様の子供であったにもかかわらず。そして神様の力によって3日目に蘇ってくださって、いわゆる罪から来る報酬は死であると。死の力。滅びの力に打ち勝って蘇って、今も生きて働いておられる。ね。だから私たちが、罪人。これ聖書では、まあ罪人ってね、特別な言い方なんですかね。もうこう書くと普通は罪人って思うんですけどもね。聖書から見ると罪人。人は何かっていうと全て何かで罪を持って生まれてくるって。ね、でその罪人のね、罪のためにキリストが身代わりになって十字架にかかって処罰された。ね、だから十字架によって私の罪ってのは既に許されてる。ということがある。で、それを私たちが罪だと認めて、その罪のためにキリストが十字架にかかって死んでくださり、そして三日目に蘇ってくださるということを信じること。これが何かって新しい契約です。で、これを信仰と言います。で、その時に私たちは聖書で言っている神の子供とされ、もともと罪が入る前に、アダムとエバが罪を犯す前に、あった神との関係に戻って、いわゆる永遠の地、ですか、神の国、天国、というのが約束されるということです。で、このことをですね、実は、この18と22で対比してるんです。どうしても古い契約に戻ろうとする習性があったり、ね、習慣があったり、それに対して、もう、新しい契約が与えられたら、 この古い契約というのはもうなくなったんだということです。だから私たちはどこに向かって進んでいるかというと、この新しい契約を通して与えられたね、十字架を通して与えられた天国、いわゆる、神の御国、永遠の御国、ここに何かっていうと私たちは近づいて歩んでるんだってことですね。この中で語ってるってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。でこの中でですね、私たちが今日学びたいことからに関しては、私たちがですね、やはり、今もちろん信仰の歩みを私たちは新しい契約でしてるんですけども、その中でどうしてもこの古い契約の中にとか戻りやすいとかね、行いを中心にしやすいことってあるんですね。でそうなるとどうなるかということを見ていきたいと思うんですけども、皆さんも、神様を信じて従い始めた時に多分経験したことがあると思うんですけども、神様って怖い人ってイメージ持ったことありません？なんか神様は裁かれる、ね、だからなんか悪いことしたらめちゃんこ叱られるって、でここでね、12章の、ね、10, 18節から20節はこれは皆さんご存知のように、シナイ山でモーセが10回を受ける時の光景なんです。でその時にモーセ以外はそのシナイ山に登っちゃダメだったんです。たとえ動物でも、なぜなら殺されたの、死ななければならなかった、ね、でそういう、まあ、光景だったんですね。でモーセもね、ここで私はね恐れて震えるって書いてありますけども、いわゆるこれは何を意味しているかというと、旧約の律法に私たちが、こう従って歩む、また一方的に歩んでしまうんだったら、神というのは私たちにとってある意味怖い存在であり、裁かれる神であるというイメージを持ちやすいということです。だから皆さんがですね、信仰の歩みじゃなくて立法的な歩みになった時にこういう状態に陥りやすいんです。言ってること分かるかな、言ってること分かるかな、皆さんね、立法的になってしまうと行いが中心になるでしょ。行えなかったら裁かれる、叱られる。だから今週ちょっとね、先週ちょっとね、あんまり神様に従えなかったと、祈れなかった、聖書あんまり読めなかったって思うと、行いを中心していると、なんかちょっと教会に行きにくいなとかね、か教会に行ったらなんか予言でなんか語られそうとかねそう思うときはどちらかというと信仰で歩んでいるというよりも立法的な歩みになっているってことなんです。皆さん行いが中心になっているからです。ところが私たちが信仰を中心にして歩むならどうなるかといって、確かに祈ること、聖書を読むことは、これは神様と交わることで大切なことですよ。でもそれができなかった、まあ、主に言われたことができなかったらどうしようかというと、それで祝福されないとかって、そうじゃない、祝福されてるんだもん。だから言われたことができなかったらごめんなさいって言えん、十字架あるから。でそして感謝してまた大胆に神様のところ近づいていけん、これが信仰の歩みです。ところが立法的になってしまうとそうじゃなくなる。ローマ書を見てください。ちょっとローマ書の12章だったかな、これはね13章、これは権威に対しての言葉なんですけども、いいですか、これは権威に関してですね、最高権威は神様ですから。13章の2節3節かな、支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい、そうすれば支配者から褒められますがでしょ。でこれはっきりと権威者を恐れるのは良い行いで悪い行いをしているからってことです。だから私たちが確かに神様は聖なる方なんです皆さん。それからね、はっきり罪に関しては裁きをなされるんです皆さん。しかし皆さん、私たちの罪のためにキリストが十字架にかかって死んでくださって、全ての罪ってですね、裁かれてるんです皆さんね、許されてるんです皆さん。だから私たちは許された罪人なんです皆さん。いいですか。 にもかかわらず私たちが行いを中心にしてはちょっと調子が悪かった、これできなかったからは神様に叱られる、怒られるとか、いやどうしようみたいに思っている時には信仰じゃなくて行いを中心になっている。だからこれは気をつけろって言ってるんです。特にこのヘブル人の手紙に関してはいわゆるこのもともとね、この古い契約に来た人が新しい契約を受けて信仰の生活に入ったにもかかわらず、まあいろいろな状況があったと思いますけれども、この古い契約のに戻ろうとしてるから、戻っちゃダメだって、これもしなくなってんだもんって。でそれで戻ろうとするならば、その、いわゆる、シナイ山で、イスラエルの民が、いいですか、その、光景を見ながら恐れたような状況の中に向かってるんだって。でそれは決してあなた方を救いに全うさせるものじゃないんだってことを言ってるんです、ね。だから私たちはどこに近づいているのかって、燃えるね、皆さんね、火や、ね、黒雲とかね、暗闇とか嵐とか、言葉のとどろきに近づいているんじゃないんだぞって。私たちはシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝宴に近づいているって言っているんです。ですから信仰を通して与えられたね、いいですか、この神の、ね、御国、ね、永遠の御国に私は近づいてるんだって。信仰の歩み、信じることを通してね、これはぜひ覚えていただきたいと思います、ね。でまた天に登録されている聴者の教会、ね、でこれは皆さんご存知のように、今までイエス様を信じた全ての方が属するいわゆる普遍的な教会のことを表してますね、ね。で 万民の審判者である神、だから審判者というと、ね、なんか裁かれる神と思われますけれども、あくまでも罪を握っているならば裁かれますし、ね、でもイエス様、神様は十字架でその罪をすでに裁いておられます。贖われた方です。愛し許されている方です。そのことでしっかりと思われますね。そしてね、全うされた義人たちの霊、これは何を意味しているかというと、ヘブル書で言うなら11章に出てきたいわゆる昔の人々の信仰者の方々です。ですね。これを覚えてください。ですね。さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりさらに優れたことを語る先駆けの地に近づいている。まあ、これはアベルって皆さん、学びましたけどもね、最初の殺人事件、兄弟がね、兄が弟だったっけ、を殺す。であれは何かというと、一つはそのアベルの血が殺されて血が流れましたけども、それの血というのはいわゆる彼が正しいことを表すことだったんです。でその後皆さんご存知のように、10回ほど与える一歩が出た時に、その一歩の書にも血が注がれたんです。で大祭司が入る時には必ず血をそれで注ぎ出すことを通して入ってきました、ね。でそのアベルの最初流されたね、その自分の、ね、身の潔白する血よりもっと優れた、これはイエス・キリストの十字架の血、血潮のことを表していますけどね。でそしてあがながれているその神のね、あがながれているがゆえに与えられている永遠の命、永遠の神の報いに近づいているんだってことを言ってますよね。これはね、ぜひ覚えてください。だから私たちはどこに近づいているのかって、ね、燃える火、ね、黒雲、ね、嵐、そっちに向かっているんじゃなくて、まさにこの天国、神の御国に近づいているんだということですね。ぜひ覚えていただきたいと思いますですね。しかしね、先ほど話したように私たちが立法的になるとこっちじゃない、違う方向に動き始めてくる。だから気をつけろってことを言っていますね。そして、25節、ね、26節見ていきたいと思いますけれども、語っておられることを拒まないように注意しなさいって言ってますね。なぜなら地上においても警告を与えられた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。語っておられる方で、これはね、神様のことです。神様は語られるってことですよね。語られる、神様語られるんです。あ、皆さんお祈りありがとうございました。車、先週の土曜日で車検が切れたんですね。
どうなったと思います皆さん。どうなったと思います。素晴らしい車が与えられたじゃなくて、車検しました。あの車車検を通しましたですね。で、まあ、前日にちょっといろいろ、まあ、いろんな手段があったんですけども、やっぱちょっと部屋がなかったんですね。で、部屋がないときっていうのは、具体的に示しがないときは、現状維持。で、現状維持ってことは、今車がある。車が今のところ動く。だからこれが車検することが見っこだろうと思って、車検したんですね。で、ちょうど、車検台と、どうしても修理しなくちゃいけないところね。を触ってもらったら、それまで与えられた献金、積み立て献金、ちょうど値段。びっちり。で、朝から語られたのに、御言葉で、このことは神から来ていますって言われたんです。で、ああ、やっぱこれ神の御心だったんだと。要さん、あと2年間、あの車乗りますので、30万キロ目標。目指せ30万キロみたいなね。形で車とお付き合いすることになりますので。もちろんね、ただ神様はこのことの後にね、もしかしたら素晴らしい計画を持っておられて、ボーンとね、なんか新しい車が来るかもしれませんし、どうなるか分かりませんね。ただ私が新車を狙ってなかった。荷物積むのでね、新しい車に荷物をバンバン積むとね、なんか車があれするので、なんか新しい車って、新車なんて心から求めなかったので、それもあるのかなと思うんですけどもね。でもね、語られたんですね。語られた時は嬉しかったですね。あ、これでいいんだと思って。そしたら本当に、びっちりだったんですよね。ここがいわゆる積み立てたお金、7月までの中でびっちりだったんです。まあ、だからちょっと心配したから、ちょっと5月、ちょっと7月給料があったので、ちょっと、給料というかその、経済が支給したので、ちょっと会計見てもらったんですけども、いつもより5万ぐらい、車両積み立てで回してるんですけども、それ回さなくても、ちょうどよかった。もうドンピシャや。確かね、115,532円ぐらいだから、ちょっと足らないかちょっと出るか、ほとんどぴったりの給料ですね。で、神は語られる。ね、語られるんですね。だから皆さんね、神様が語られた言葉を拒まないようにしなさいということはどういうことかというと、神の語られる言葉を私は聞くんです。だから神は語られるから私たちはそれを聞くじゃないですか。ね。聞く。聞いた言葉は私たちはもちろんその前に信じる。信じるがゆえに従う。ですから神が語られる方を拒まないようにしなさいということは、神は語られるんです。で、語ることをまず聞かなくちゃいけません。聞いたことからはまた吟味する必要がありますけど、信じるでしょ。そして言われたことからに従うということからが必要なんですね。で、いいですか。シナイ山で契約を与えられた実際の民は、はっきりとモーセを通して10回の約束を聞いたんです。皆さん、そして彼らは神の奇跡をいっぱい見たんです。後悔を分かれる奇跡、シナイ山で神が降りた時の奇跡もすごかったんです。これだから本当にちょっとある意味尋常じゃないようなことからが今起こってるってことは、肌が見て分かるような感じだったんです。で、そういったものをいっぱい体験してるんですよ。にもかかわらず、彼らその後荒野40年間で最後まで神様に信頼して従うことをしなかったじゃないですか。だから60万、青年男子60万のうち59,998人は滅んじゃったんだもん、皆さん。亡くなっちゃったんだもん。約束の地に入れなかったんです、皆さん。そうあってはダメですよって言ってたんです、皆さん。だから、ヘブル書でもあるんですよ。今日と言われた時ね、荒野の時に、転びやった時に、心を固くないせいはならないって、彼らと同じように、ちゃんと聞いたならば、ちゃんとそれを信じ、それに対して信仰の対応をしていきなさいってことを言ってるんですよ。で、これは何かって立法的な悩みじゃなくて、信仰の悩みだってことを言ってるんですよ。ね、ですから、シナイ山で語られた言葉に彼らはちゃんと従わなかった。聞いてるのかね、ちゃんと対応が悪かった。荒野伝説に関して。だから何かっていうと、滅ばされてしまったって言ってますよ。で、ましてや、天から語っておられる方。ね。私たちがもし背を向けるなら。まあ、これはね、 ってる意味は、この語ってることは福音の言葉です。だから十字架ですね、皆さんね。福音の言葉です。で、これに私たちが背を向けるならば、私たちっていうのは救われないので、どうしようか、罪が残る。で、罪が残るんだったら裁かれる。何か永遠の滅びに行くんだってことを言ってるんです。で、皆さん、この中の方は救われてますよね。ね。びっくりしましたね。なんかいきなり、新しい人が来たの。じゃ新しい人が来たら、ちゃんと誰かつくの。ね。どう見ても見たことない人が来たら、挨拶するし、つくの。で、聖書を開くとき絶対開けないから、聖書を開く準備をしてあげる。周りの人。ね。あんまりしつこくすると嫌がる人もいるのでそれはあれですけど、ちゃんとね、対応をね、してあげて、いただきたいというふうに思います。ですね。で、なんでこの話になったんやろう。まあいいわ。で、ね、福音の言葉ね。で、私たちが神様の言葉、ね、福音の言葉をもし信じなかったら皆さん、なんか罪が残るでしょ。だから、転んでしまいます。で、私たちは、神様に語られた言葉、福音の言葉を信じてから救われてるんです。救われてるんですけども、いいですか?ちゃんと私たちが救われたもので聞いて従う、信じて従うという信仰の歩みをしないときに、実はこの地上で私たちが、救いというね、言葉の中にいっぱい祝福があるんです、皆さん、実は。救いという、この、言葉の中にはすっごいいっぱい祝福があるんです、皆さん、ね、で、その実質は私たちはこの地上で実はね、十二分に受け取ることができない。で、神様はね、全ての祝福を皆さんに受け取ってほしいんです。神が用意した全てのものをこの地上でも、それから天国でも、永遠の世界でも受け取ってほしいんです、皆さんね、だからちゃんと神の語られる言葉に耳を傾け、ね、このシナイ山で聞いてね、荒野で滅ぼされた人たちのように衣の時に心を固くなにしてはダメだって、心を開き神の言葉に耳を傾け、そして信頼して従っていきなさい、信仰の対応していきなさいってことですね。この中で言ってるってことです。ぜひ覚えていただきたいと思いますですね。そして26です。あの時はその声が、地を動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけでなく天も揺るがす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示していますですね。わかります？これね、何かというと、天だけでも地も動かすってこと。そして何かというと、もう一度ってことは、もう決して揺り動かされないものがちゃんと残るために、すべてのものを動かす。で、これは何を意味しているかというと、ここです。これです。で、これがいつ起こるかというと、これから何がやってくるかというと、7年間の患難時代がやってきます。ね、そして後半の 3.5 年が大患難でしょ。で、ちょうど私は今ここです。プレ黙示録ね。で、中東和平が皆さんご存知のように、患難時代の印になりますから、ね、中東に真の平和がやってきたって言ったら、私たちは世界中はね、うわーって平和ムードになるんです。皆さん、お祭りムードなんだけども、私たちはしっかりと目を覚まして入っちゃった、黙示録の患難時代に入っちゃったってことをね、さっき意識する人があるんですね。そして、この3年半、ね、ちょうど真ん中で、いわゆる、 軽挙というのが起こります。ですから今まで死んでいたクリスチャンが蘇って御霊の体が与えられて天に上がっていく。いいですか。そして生きた私たちが生きたまま天に引き上げている、ね、キリストは空中再臨するんですね。でその3年後に何かというとキリストは地上に来られます。地上再臨ですか。でその時に全ての生徒を引き連れですから、クリスチャンというのは皆さん観覧時代の最後の時に皆さんが地上にいたらとんでもないことになるんです。わかりますよね。皆さんは救われているはずですから、キリストと一緒に天からやってくる下からわキリストだ、あ森牧師だとかね、あ松下さんだって皆さん下から見たらちょっと大変なことになるんです。それだね気をつけていただきたいと思います。そしてその後何かというとね、その反キリスト軍は一瞬にしてね倒されてしまって、ここからこの地上における千年王国だから、いわゆる、キリストの完全なる統治がこの地上で起こります。この地上が残ったままで、サタンが縛られて反キリスト偽キリストは地獄に落とされます。だから罪が全く働かない世界が千年間続く。サタンが働かないからね。だから多分今時しようって思いが来ないね、この野郎とか。だから考えられないよね。考えられないって失礼ですけどいかにしょっちゅうこの野郎と思ってるのか知りませんけどね感謝してますよ皆さん ね。でこれがやってくるでしょ。で千年王国をやるときにサタンが解き放たれるんです。そしてゴグとマゴクを惑います。でゴグとマゴクはこの千年王国で生まれたイエス・キリストを信じない者たちが惑わされて、いわゆるキリストに歯向かう形になります。そしてそこで何かというと最終戦争が起こって最後の審判が起こる。でこの時にイエス様の信じている者たちは全て地獄に行きますし、いわゆるサタンも地獄に移されます。でこの後です皆さん、黙示録の21章に出てくるように新しい新天地に、新しい天と地が花嫁のね天から下ってくる。そしてその、中心に神の都エルサレムがね花嫁に天から下ってくるのを見たと書いてあります。だからこのね皆さん言っている揺り動かせないものというのはこれです。皆さんここだって、ここは千年王国完全なキリストの仕上がったとしても、この地上だから今の時代なんで、この時代この地はそのままなんです。皆さんしかしこの地も天も全て滅びた新しい新天神地がやってくると書いてあります。でこれは何かっていうと、絶対揺り動かない神の御国なんです。でそれは何かっていうと、既に私たちに与えられてるって言ってるんです。でそこに何かっていうと、私たちは近づいてるんだぞと言ってるんです。これはぜひ覚えていただきたいというふうに思います、ね、で28節、こういうわけで私たちは揺り動かされるのない御国を受けているのです。これはっきり受けているって言ってしまいました。持ってるってことしました。でそれは何かというと、イエス・キリストの十字架の人復活を信じているからです。でキリストは何かというと、十字架にかかれ死んで3日目に蘇って去って40人弟子たちに慣れて、私の酒家となって天に帰って神の右の座に疲れたでしょ、ね、そして大祭司として、で新天神地ではまさに王としてそこに来られる。だからイエス・キリストを信じる私たちはすでにこの揺り動かされるない神の御国を受けてるんだと言ってるんです。受け取ってるんだって言ってるんです。イエス様が十字架にかかった時に両サイドにつけられた一人の人が言ったじゃないですか。イエス様は死んだでしょ、ね、イエス様あなたが天国に御国につけた時に私を、ね、思い出してください、憐れんでくださいって言ったら、イエス様はすぐにね、今日ね、あなたは私ともにパラダイスにいますって言ったでしょ。死んだ瞬間神の国は天国は何かっていうと、あなたのものになったんですよ。だから永遠の御国はあなたのものなんです。知ってました？知ってた？そこの黄色いシャツの方 ね。いいですか。この地上が全てじゃないです。この地上というのは確かに限りがあるんです。皆さん。だからね、この地上で勝手に生活しろと言ってるわけじゃないです。皆さん。この地上でも私は受けるべきものがあり、またこの地上を通してね、私の人生を通して多くの方々がこの神の国を受け取るようになるんです。皆さん。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ね、ですからこの御国を受け継いでるから感謝しようではないか。ね、そして、こうして私たちは、慎みと恐れを持って神に呼ばれるように奉仕することができるんだってことです。ちゃんとね、この終わりにおける神様の働きを全うするためのポイントっていうのは、ちゃんとこの神の国を自分のものとしてるんだ、そこに向かって近づいて歩んでるんだってことをちゃんと認識し、意識してなきゃダメだってことです、皆さん。だって皆さん、カウントダウンもう少ししたら始まっちゃうねん。今、プレ目視力だからね。間違いなく多分私たち時代に、だって私たちは週末のリバイバルに立たれた教会で、週末に立たれた教会で週末のリバイバルの飯が当たった教会でしょ。で、週末のリバイバルっていうのは寒暖時代の前半に起こるってことからが示されてきたから、私たちの時代にここを通るんです、皆さん。だからしっかりと、だからこそ皆さんね、この私たちね、神の国、これに対するいわゆる確信というのはすごく大切だということを覚えているんです。でこれがしっかりしているからこそ、その前に許されている観覧時代なんかにいても私たちはそこに向かってちゃんと歩むことができるんだ。これね、覚えてください。そしてね、最後、私たちの神は焼き尽くす火ですって書いてあります。でこれは何を意味するかというと、焼き尽くす火、何を焼き尽くすのかというと、何でしょうか。ステーキを焼くのでしょうか。野菜を焼くのでしょうか。これは罪です。で、神は焼き尽くす火ということは何かというと、いいですか、新しい契約によって罪が贖われたものは焼き尽くす火にも耐えることができる。罪が許されているから。しかし、イエス様を信じていない者たち、ですか、極端に信じても、ね、行いを中心にして歩んでしまうならば、何かというと、罪が残っちゃったら、それは火によって燃やされるぞってことを言ってるんです。気をつけるですよ。最後にね、第一コリントの3章を開いて終わりましょう。で、永遠の御国で実は私たちのね、受けるべき報いっていうのがやっぱ違いがあるように書いてあるんですね。これはノンクリスチャンの裁きは先ほど話したように、ここで、ね、最終的にはこの 最後の審判のところで来ますね。だからノンクリスチャンの裁きってどこで来るかって洗脳国の後なんですね。で、クリスチャンの裁きはいわゆるその再臨のところと関係するから、空中再臨、地上再臨、この直後にいわゆるクリスチャンに対する、まあ、裁きというか、救済の場合は報いだと思いますけどもね、それが起こると思われます、ね、でそれがコリントの3章の、10節以降に書いてあるんです、皆さん、ね、3章の10節以降、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、そのどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、誰でもすでに据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とイエス・キリストです。ですね。もし誰がこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などを建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人と共に現れ、その日がその力で各人の働きを、進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けます。受けますが、自分自身は火の中を食うようにして助かります。で、これはクリスチャンの裁きについて書かれているところですけれども、その日、終わりの時でしょ？その時何かで、火によって人々のいわゆる働きが試されるって書いてある。進化が問われるって書いてある。 だから皆さん、私たちはすでに罪あがなわれてますから、罪が裁かれることはありませんよ。ただ、秋元氏も言ってましたけども、握ってる罪は裁かれてね。だからちゃんと、握ってる罪があったら、話せない、ちゃんと悔やまなくちゃいけませんけどもね。でも、基本的に私の罪は十字架であがなわれてるから、私の罪が裁かれることはないんです。しかし、私たちがこの地上でね、神様が語られた言葉に聞き従い、信仰の歩みをして、神の御子の人生を送ったかどうかに関しては、はっきりと違いが出てくるって書いてあるんです。働き。ね。働きね。だからちゃんと神様の、イエス・キリストを信じる土台に立って、神の御子にしながら御子の人生を送るならば、多分ここで言うなら、金とか銀とか宝石で家を建てるんですよ、皆さん。そうすると、終わりの日の裁きの時にあっても、何かっていうと、燃えない。ところが、木とか草で建てるならば、火がそれを焼き尽くしてしまう。しかし、その方は、火の中を空間して、助かると書いてあるから、もちろん、永遠の御国に入るんですけども、いわゆるそこで受ける、いわゆる裁きとか報いに関しては、明らかに違いがあるって書いてあるんです。これね、覚えてください。だから、私たちは、新天神地って永遠の世界だから、そこで私たちが永遠に受ける神の報いは、そこに入ることは素晴らしいことですが、そこによっても違いが、こう、聖書からみんな出てくる。だから神様は、その永遠のね、神の報いでも、皆さん人生に備えたその全てのものを受け取ってほしいんです。だから、この地上においても、いわゆる何かというと、語られる神の言葉に信頼しながら、聞き従い、神の御心を行いながら、神の奉仕をしていきなさいって。それは何か永遠の御国の祝福を豊かに受け取るためなんだって。で、その永遠の御国をあなた方は受け取ってるんだからって。で、そのことをね、この中で語ってるってことで、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですね。ですから、このことをね、捉えながら、皆さんね、一つはね、今日は古い契約と新しい契約、ですか、私たちが神様恐ろしいとか怖いとか思うときには信仰じゃなくて立法的になるっていう傾向があるから、これちゃんと見上げるってこと、ね、そして信仰の歩みをしていくときに私たちの既に新しい神の御国が与えられている。でそこにしっかりと向かって近づいているから、そのね、与えられている神の国を既に自分のものとしているものとして、私たちは神様の語った言葉に聞き従いながら信仰の歩みをしていきましょうって。で、主が備えられた全てのものを受けつつですね、これからですね、その神の御国に向かって歩みを進めていただきたいと思います。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。ありがとうございます。ヘブル書の学びもだいぶ進んできましたけれども、私たち一人一人が学んだことからを、さらにしっかり心を留めながら、これからも歩んでいくことができる。私たちは本当に立法的にやりやすいものです。イエス様は立法でなく、私たちは信仰によって救われ、恵みによって救われました。だから与えた信仰を働かせながら、これからも私たちが神に信頼し、神に従い続けていくことができる。そして私たちははっきりと永遠の神の御箱に向かって、私の波を導かれています。で、既にその神の永遠の御箱は私のものになっていることをありがとうございます。それはこの地上においてさらに、そこに向かっての信仰の波を徹底してなすということができるように助けてください。だからある神様の語りかけとかビジョンというのを、実は受けながらも、それに従えなかった。ので、なんかそれを失ってしまったと思っている方がいらっしゃっています。そうではありません。神の賜物と証明は変わることがありません。私があなたに語った言葉は、今も生きて働いていると称されます。それはあなたが死んでしまったと思っているだけであって、それはまだ生きています。それはその御言葉に再びこう立ちなさい。その御言葉をもう一度受け止め、またその御言葉に対する信仰の対応を取ってください。その時、その言葉は、あなたの人生を祝福すると称されます。またあなたの前にとどまっていたある祝福というのがはっきりと開かれ始めてくると称されます。またこの、何も思い煩わないにあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいというこの御言葉を示されている方がいます。御言葉を示された方がいますけれども、その御言葉を実践していきなさい。この徹底して感謝し賛美し証明いただきなさいと申し上げます。 その時その思い煩いから解放されたくなくて、思い煩いとなっている原因となっているところにはっきりとこう信仰の光が当てられ、神の勝利の技が表されていくと称されています。またこれは多分、汚れたこう手ぬぐいがこう見えるんですけども、しかしそれなんかずっとこう握っている方がいらっしゃいます。で、それはすごく綺麗なもの、大切なものとしてなんか握っているんですが、実はなんか実的に霊的には非常にこの、汚れているというか汚れています。でそれはこうはっきり話していかなければなりません。でそれは、このある意味はと罪がちゃんと悔い改めがちゃんとまとえていないのかもしれませんけども、それはこう自分でもちゃんと解決しようと思っていることから解決していないことからというのがあるので、それを主に聞きつつ信仰の対応を取るように語っておられる方がいらっしゃいます。それでは癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方は共に心を祈りましょう。先生様ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることであなたご自身がその恵みの手と真摯な導きでこの田中におられることをありがとうございます。そのどうかお一つの病んでいるところに触れ、痛んでいるところに触れてさって、あなたの恵みの技を豊かに表してください。イエスキリストによってお一つの体を心に働いてくる山の力と山の霊をお前の力から感じしばれてイエスキリストによってこの山の霊をお一つの人生の力今すぐ出ていく。イエスキリストによってお一つの体をこれを今健康の状態に戻り癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され。この、ですね、左手か右手か分かりませんが、手の甲に少しなんか痛みがある方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてされました。癒しを受け取ってください。それから昔怪我した後、腕かなんかだと思うんですけど、怪我した後ちょっとなんか痛んでる方、ちょっとうずいてる方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてされました。癒しを受け取ってください。それから左膝下ですね、なんか向こうすねの部分ですかね、そこをちょっとなんか痛めている方がいらっしゃいましたが、そこにも主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。それからちょっと便秘気味の方がいらっしゃいましたけども、そこにも主が触れてくださって癒してくださったので、癒しを受け取ってください。イエスキリストによってお少々の体と心が今健康な状態に戻り癒されたことをイエスキリストに宣言する。イエス様、あなたの主を感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。はい、それではお出しください。共に晴れでは賛美して祝福と思って礼拝としましょう。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今のうちも常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それではお座ってください。簡単にお知らせをして礼拝を取りたいと思います。1番目、8月12日、来週の月曜日から水曜日の日程で、パウロ秋元氏を招いての関西やカリスマ聖会です。お呼びください。兵庫は14日の水曜日、この場所で6時半からです。多くの方を誘ってお集まりください。それから明日はですね、10時半からハイジの家、1時45分からポプラの東山までですね、今週